それでは我々の、
はい、ご紹介、
最後紹介ですね、
ね、していきますか。
はい、
はいはい、じゃあまずあゆみさんからお願いしていいですか。
はい、私は今泉力也監督です。
当たりましたね。
おお、関西人ターさん。
おめでとうございます。
いや、
まずね、
分かりやすすぎるやろっていう話もあるのかもしれませんが、
はい、
当たりましたね。
当たりましたね。
当たりでございます。
分かりやすい。
はい。というのもですね、
はい、
私のコーナーで以前に今泉力也監督が一番好きですみたいなことをちらっと多分言ったんで、
そうでしたね。
はい。あとこのポッドキャストで何回もね、
何回も出てますからね、
出てますからね、まあ、
まあそれは言わんでも好きやろなっていうのはまあ分かるっていうことですよね。まあでも聞いていただいてるからこそ分かることなん で、
そうです、ね、
もう関西人ターさん聞いていただいてるっていうのはね、もうこれはもう間接的に証明されたということなんで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、
うん、なんか今泉監督まあ前自分のコーナーでも言ったんですけど、やっぱその、うん、映画を撮ってるんですけど、リアルな部分があるところがすごく好きで、
うんうんうん、
なんかインタビューかでなんかで、まあ、言ってたんですけど、なんか DVD の特典だったかちょっと忘れたんですけど、
はい、
でなんか例えばその携帯を操作するときにピピっていう音とかを絶対つけないみたいな言ってて、よくありがちじゃないですか、映画でメールとかが来たらなんか打ち返してるときにピピピピピみたいな人、
うん
うんうん、今はスマホなんで、
はいはい、
はい
はい、うん、
ないですけど、うん、パカパカの携帯の時って絶対キーを操作するからあるじゃないですか、そういうのが、
は
い、そういうのを入れないみたいなことを言ってて、
うん、
あ、なるほどなと思って、うん、あれってすごくなんか非現実的ですよね。
うん、
差出人の名前がメールにいちいち入ってたりとか、
あ、まあまあまあ、うん、メールの画面なんかは確かにね、うんうんうん、そこで説明してしもてるみたいなところはありますよね、
うんうん、あれあんま見たくないですね。
そうそうそう、
映画であ
んないちいちつけないでしょ、メール書いてマコチンみたいな、
うん、
しないですよね、
まあ、はいはいはい、
だからなんかまあそういう話とかも聞いて、あ、なるほどなって思いました。
うん、うん、
はい、まあ、あとは群像劇がやはり得意な監督なので、
うん、
そのいろんな人が出てきて最後にこう集結する場面がめちゃくちゃ面白かったりとかね、
うん、
しますよね。こっぴどい猫っていう作品があるんですけど、
はい、
元冬樹さんの生誕60周年記念っていう
面白い ね、それを目打って
公開されてる。そうそうそう、もうその時点で結構面白いんですけど、だからそう、なんかそのリアルとかだし、それも好きなんですけど、ちゃんとその各作品笑えるところが入ってるのもね、
うん、
すごくいいとこだなと思って、
うん、
今泉さんって、
はい、
吉本の NSC に通ってたみたいですよ。
え、そうなんですか。
そうですよ。
あ、だから面白いから
監督を目指される前に
前じゃないですか。そう、
なんか映画館でもバイトしてたとかね、うん、なんかいろいろ経歴がありますね。
はい、あ、そうなんですね。
あ、じゃあなんか面白さはそういうところで培われ
た。やっぱり、いやいやいや、
というか、まあ、
それを言い出すとですよ、芸人監督の作品は全部面白いんかっていうね、別のところにね、
問題
話がシフトしてね、
はい、
僕の怒りが頂点に達するか
な。あ、危ない危ない。
まあ、その
あ
たりでしょうか。
はい、まあ何回もこのポッドキャストで言ってるサットティーも大好きですし、
はい、
私ね仕事休んでサットティー見に行ったことあるんです。
え、
好きすぎて、なんか立成シネマさん
で、あ、
はいはい
はい、京都のね、
はい
はい、
やってて、でなんか木曜日かなんかのめっちゃ中途半端な夕方の時間で1回だけとかやったんですけど、
うん、
それ舞台挨拶とかあったっていうわけではなくて、
なしで普通に
普通の回、
はい、それも初回じゃなくてってことですね。
あ、そうです。 DVD も持ってたし何回も見てたんですけど、
な
んか久しぶりに映画館で見たいと思って。
すごい情熱ですよね。
なんか仕事せえって
午前中だけ行きました。一応
半休取ったみたい
ね。半休でね、
はいはい、
行ったんです。
はい、
うん、そしたらなんか外でフェス的なことやってて、
ああ、はいはいはいはい、はい、
なんかめちゃくちゃ今日は来てくれてありがとうイエーイみたいなのが、
全然映画とは関係ないね、イベントが
別れ話するシーンっていうシーンでやってて、
はいはい、
まあ、最後ね謝ってましたけどね、映画館の人、
あ、すいませんでしたみたいな、外でも、
うん、まあ、それもなんか思い出の一つ映画館体験の
、はい、確かに。 いやでもね、そんな話監督さんが、うん、まあほんまに聞かれたら、うん、もうこんな嬉しいことないんじゃないかなと思いますよね。
そうですよね、
仕事半休取ってまで、ね、行ってっていう、しかも、まあね、神戸にいて大阪で働いてる人が京都の映画に行くっていうことですから
何京阪神
京阪神横断みたいな、
ね、すごい情熱ですよ。
それはすごいですね、
うん、好きですね。
もうそれぐらい好きだということですよね、
はい、
しかも今の、はい、話でええとこって、
はい、
DVD を持ってるのに映画館に行くっていうところですね。
あ、ほら、
あゆみさんの映画館愛が、ね、発揮されてるという。
まあまあ確かに、
うん、確かに、はい、おすごい自分で全然意識してない出て
ましたね出ちゃいましたね、
はい
はい、
で、前回で前回じゃないわ、ちょっと前の、すいませんめちゃ曖昧ですけど、
はい、
ちょっと前の FM605 という私のコーナーでご紹介した知らない2人というね、
うん、
今泉監督の一番最新の作品は4月16日から、先ほど話に上がりましたシネヌーボーの X 上の方ですね。
あ、2階の方ですね、
はい
はい、
2階のすごく小さなこじまりしたシアターなんですけども、そこでの上映が始まりますので、ぜひ見逃した方はそこで見ていただけたらなと思います。
はい、
私今泉監督のなんやねんって感じですけどね、
うん、もう応援団として非常に素晴らしいですね、いやでもね、こういうも何かものを表現してる人にとってこういうファンの方がいらっしゃるっていうのは、はい、まあこれほど心強くて、
う
ん、
しかも
嬉しいことってないと思いますよね。
そうですよね、うん、
幸せなね、あの瞬間やろうなと思いますよ。
そうそう、それで、はい、めっちゃ語るやんみたいなあのサットティの DVD なんですけど、はい、
うん、
なんかオーディオコメンタリーっていうのがついてて、
うんうん、
それすごい面白いんですよ。なんか助監督の人だったかな、
うん、
となんか出演者の人何人かとなんかみんなその話をしてるんですよ、
座談会みたいな。
そうそう、副音声で入ってるんですけど、はい、それレンタルの方には確か入ってない。
あ、セル版だけ、
はい、特典映像とかで何やったかなちょっと覚えてないんですけど、なんかあのセルにしか入ってないやつがあるんで、
へえ、うん、じゃあ次の人はまあセル買えよと。
そうですね。
と、はい、いうことですかね。
感じですね。
まあまあ買ってもらったところで我々何も一銭も入ってきませんけど、
ね、はい。
心強いファンな。
ねえ、素晴らしいですね。
はい、という感じですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ次僕発表していいですか。
あ、行きますか。
はい。
はい、
僕の好きな監督はですね。
はい。
うん。まあ、たくさんいるんですけど、まあ、中でも、
はい、
北野武なんですね
関西人とは2連勝じゃないですか
リーチです。
リーチかかりましたね。
素晴らしいですね。
いや、まあ、っていうのも理由がありまして、
はい、
僕があの映画を見るようになったというか、
うん、
こうね、お題で好きな監督誰ですかって聞きましたけど、うん、映画好きな人って監督でよく見るじゃないですか、
うん
うん、
で僕が映画を監督で見るようになったきっかけの監督が北野武だったんですね。
なるほど。
監督に出会う前、監督作品に出会う前の映画のイメージって、
うん、
あまり作家性を感じてなかったんですよ、
うん、
っていうのもまあそもそも当たり前の話なんですけど、
うん、
映画ってね、総合芸術やから、
はい、
まあ、音楽があって、
うん、
ね、役者がいてっていろんな人が、
うん、
こう関わってるので、
うん、
まあ、一人の個性が、まあ、出にくいですし、
うん、そうです
ね、お金がかかる芸術なので、
はい、
まあ、失敗できないっていうところで、
うん、
まあ、尖った演出をしにくいっていう、
うん、
まあ、プロデューサーの、はい、まあ、ストップとかもあるじゃないですか、
うん、
興行面もね、うん、考えない、
まあ、ありますありますってね、我々作ってないから分かりませんけど、まあ、おそらくあるでしょう、
あるでしょうっていう話なんですけど、はい、うん、まあ、そういうところでどうもそういう作家性が隠れてしまいがちなものなのではないかなって思ってるんですけど、
うん、
北野武の作品はすごいその監督らしさというかその人らしさを感じてしまって、
うん、
あ、こう映画って監督で見るもんなんやなっていうことをこう気づいてしまったんですよ、うん、
なるほど、
はい、
うん、
それが、北野武です。
なんかその監督らしさっていうのは
監督らしさ、そうなんですよね、まあたくさんあるんですけど、まあ、
はい、
突発的な暴力であったり、
あ、
まあセリフがやけに少ないとか、
あ、
そういうのがまあ、
ね、
よく言われる北野武の特徴ではあるんですけれども、
うん、
僕が今日発表したいのは、
はい、
やっぱりコメディアンなんですよね、
うんうんうん、
北野武、まあ、ビートたけしっていう名前で、はい、コメディアンとしてまあ頂点をこう極めた人なんですけれども、うん、やっぱりその映画を見てもそのコメディアン的な要素がちょっと随所に見れるかなと思ってます、うん、セリフが少ないとかっていうのは、うん、ビートたけしを知ってる人からすると結構意外なんですよ、うん、
まあ確かに
真逆なことを、うんやってるんで、うん、意外なんですけれどもセリフではなくストーリーのところで、うんまあ、例えばなんですけれども、うん、第1作目のその男凶暴につきっていう映画があってですね、うんはい、で、まあ、印象的なシーンで、
はい、
まあ、武が刑事役なんですけれども、うん、犯人をこう追いかけるシーンがあるんですけれども、はい、それがもうめちゃくちゃリアルっていうのは、
うんうん、
映画だったら、はい高速道路をこうスピード出して、
うん、
カーチェイスね
カーチェイス、はい、でなぜかそこに果物積んだトラックがいて、はいはいはい、それが横転して、はい、果物ダラーンみたいな、はい、ああいうベタなことを想像するじゃないですか、
絵的にね、
はい、
面白いやつですよね、
はい、でも北野さんは、はい、そんなんありえへんやんっていうことを、
うんうん
監督になる以前に、うん漫才のネタとしてやってたと。
なるほどなるほど。
でそもそも映画は漫才のネタだったので、
うん、
その男凶暴につきでは、はい、もうそれとはまあ対局ですよね、
うんうん、
路地とかをこうダラダラと走って追いかけててで息が切れて歩き出したりとか
あ、
はい
はい、
ありましたね、
うん、そういうもうとにかくいわゆる映画っていうことの真逆を、うん、漫才のネタのようにこう繰り出していく監督で、
うん、
そういうところに、まあ、僕は作家性を感じてしまったんですよ。なので、はいまあ、映画をね見るきっかけにもなりましたし、
うん、
すごいまあ思い出の監督なので、まあうんうん、このポッドキャストでもことあるごとに
名前はね出てますけどね
さっきのあのポッドキャストの紹介の時も、
うん、
あそうそうそう、ね、
そのうその時にちょっと動揺してしまったんですけどこいつほんま大好きやんけって多分思われてるんでしょうけど、ま
あ、でも好きさはあの、うん、自然とにじみ出るものですから
まあねこれはバレバレだとは思うんですけど、うん、僕ははい北野武監督が
一番好きな作品は
これ難しいんですけどね、うん、監督の中ですよね、うん、僕はソナチネっていう作品か、うん、3対 4X10 月っていう作品のどっちかかなみたいな感じですね。
そんなに見てないですけど、うん、あの夏一番静かな海あれすごい好きですね。
いいですね。
それこそセリフがね少ない映画ではありますけど、
うん、少ないってもう当たり前ですけどね、うん、ローアのカップルが主人公なので、
うん
でこの作品があの淀川長さ長春さんに
絶
賛、はい、買いました今
ついに
ほんまや
ついに噛みましたね今
今日のポッドキャストの冒頭で噛みません
って言ってたのにまあまあ、まあまあ耐えた
いやいやいやいや
淀川さんで噛むっていう、
ま、半分も言ってませんからね
淀川長春ってね、はい、なかなか
淀川さんとか言っとけば大丈夫だったらね
そうやな淀川長春フルネームで言おうとしたばっかりにが大絶賛したんですよ。すごいサイレントな感覚を持った監督が現れたっていう風にまあ、ね、大絶賛をしていたという、
はい
はい、エピソードもございます、
はい
はい、
なるほど
っていう感じで、
はい
はい、ではでは関西人ターさんの
パーフェクトがなるかどうか
パーフェクトなるかどうかですよね、
はいはい、
ちなみに振り返りますけどペップさんは黒沢明、
は
い
っていう
予想でしたね
予想をねされてますけどはい、
はいはい、で僕はですね、まあ、この、お題ね、
はい
トークのお題をもらった時にまず、まあ、日本の監督これ、まあ、イコール日本人じゃなくてもいいと思ったわけですよ、うん、もちろんね日本で活躍している監督さんという講義の意味で、
はい、
取れば、そういうのも含まれるじゃないかということと、
はい、
あとお亡くなりになられた方はやっぱりね
うん、
ちょっとハーブ効果なとこれからやっぱ新作を、うん
ことは
見られる監督さんに限って、はい、やっぱりあのこれから映画をね、うん、映画館で映画を見てほしいということなんで、
うん、
これからオンタイムで見られる監督さんという中で選ばせていただくということなんで、
はい、
関西人ターさんの予想黒沢明では私の好きな監督ではなく
あもう時短と踏んでます
よねおみぽ監督
お
なるほど
いいですね、
はい
はい
1977年3月14日生まれの39歳、
はい、
三重県伊賀市出身の、在日韓国人3世の、女性監督ですね、
うん、
はい、長編はですね2006年の坂井家の幸せをデビューとして、はい、長編デビューですね、
うん、
であの短編とかは撮られてるんですが、長編だけでいうと2010年のおかんの嫁入り、
はい、
それから、記憶に新しいですが2014年そこの身にて光り輝く、はい、2015年君はいい子と、うん、いう風になってるんですが、僕は、はい、劇場で見出したのはこのおかんの嫁入りからなんですよ、
はい、
で、それ以降まあずっと映画館では見てるんですが、
はい、
このね僕はあのおかんの嫁入りというのが僕関西弁映画のベストやと思ってるんですよ。というのはなぜ何がベストかというとですね、まず、主演の宮崎あおいさん、
はい、
それから大竹しのぶさん、
はい、
こう親子なんですよ。この2人は実は関西人じゃないんですよね、
うん、
2人とも東京かな、うん、のご出身で、それ以外の、キャスト桐谷健太さんとか、
はい、
江澤萌子さんとか国村純さんっていうのは関西人なんですよ、
うん、
で、主演の2人だけ非関西人を持ってきて、うん、周りはがっちり関西人で固めて、うんうん、関西弁の、話を取るいうことで、はい、まあ、主演の2人、まあ、大竹しのぶさんはねさんまさんとご結婚されてたということもあるので、
はい、
関西弁には馴染みは多分深かったろうかなというふうに想像するんですが、
うんうん、
宮崎あおいさんに至っては多分関西弁あんまり馴染みがなかったんじゃない ないかなと思うんですよ、
はい、
でなので、まあ、徹底した方言指導がねもう付きっきりの方言指導がされたそうですよ、
はい、
この作品の中で。であの方言指導がされて方言がうまかったから僕関西弁映画ベストとは実は思ってなくて、
うん、
そんなもんは関西人使えば誰だって関西弁のネイティブな映画っていうのは出来上がるじゃないですか、
はい、
そうじゃなくて僕があの関西弁映画ベストやなと思ってるのはこのやり取りなんですよね、
うん、
例えば関西人やったら関西人の親子やったらこう言われたらこう言うやろなとかこう言われたらこう返すやろなっていうのを見てて僕は劇場の中であこう言われたらこう返すかなと思ったらもうそのまんま全部やっぱり出てきたんですよ、
すごい。
これがもうそのシンクロ度合いがやっぱり関西人の気質にバッチリ合ってるんですね。で脚本どうやねんってなったら脚本もオミポ監督がやられてるということなんで、やっぱこのねまあ、三重県伊賀市出身ということなんで、まあ、純粋な関西人というわけではないんですが大阪芸術大学のご出身なんで、
うん、
まあ、関西にはもちろんゆかりが深くてということなんで、うんうん、あこれは素晴らしいなというもう、まあ、関西人気質メンタルをもう描いた映画という意味で、うん、僕はあの関西弁映画のベストやと思ってます。で、まあ、あとはですね、最近で言うと今一番最近作は君はいい子なんですが、
は
い、
は
い、これはあの監督のみなんですよね、脚本はされてないんですが。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。でこの中のエピソードでもですね非常にあ素晴らしいなと思ったのがありまして、高良健吾さんがインタビューとか舞台挨拶なんかでよくおっしゃってるんですが、
はい、
これ君はいい子ってご覧になられましたか。
あ、はい、見ました。
僕は見てないです。
あゆみさんじゃあ見たら分かると思うんですが、はい、最後に高良健吾さんがノックをするシーンってあるじゃないですか。 あ、はい、あれが2回やったでしょ、
う
ん、ね、あれが実は脚本では1回やったんです。
あ、そうなんですか。
で監督が現場でこれ2回行きましょうというふうに言ったらしいんですよ。で、高良健吾さんもその時点でいや1回でええんちゃうかなと思ったっていう、うん、言うんですけど、まあ、2回やれって言われたから2回やったけど、
うん、
実際やっぱり2回やったのを自分で見たら、うん、2回が正解やなと思った
うん、
これぐらいやっぱり脚本にも書かれてないけど、
うん、
その演じる役者さんも別に1回しでええんちゃうかって思ってるようなことも監督はちゃんと2回っていうことで、
うん、
それを実現することで作品としてきっちり、やっぱあそこ2回の方がいいじゃないですか、
うん、
絶対に、
うん、
絶対に2回の方がいいですよなのでこれをねやっぱりその現場の感覚でバシッといける指示できて、しかもそれを完成させることができるっていう監督という意味でも非常に信頼に足る監督だなというふうに思ってますし、もちろん新作もこれからまた撮られると思うんで、
うん、
どれぐらい期間が空くか分かりませんが、
うん、
ぜひ次回作も楽しみにしていますし、
うん、
次回はぜひともですねおかんの嫁入り以来のですね脚本にも、
うん、
ぜひ参加していただいて。
そこのみにても脚本違うか。
違うんです。
あ、そうなんや、
うん、違うんです。なのでこれはですね脚本もぜひ書いていただいて、
はい、
オリジナル作品でも、まあ、原作何かあったもんでもいいんですが見たいなと というふうに思っております。
はい、
はいはい、では次回のトークテーマを、うん、発表したいんですけれども、
はい、
はい、リスナーの方からちょっとねお題の提案をいただいてますので。
あ、そうですか。
はい、それをちょっとご紹介させていただきます。
はい、越尾さん、
はい、
ありがとうございます。さて先日ちはやぶる上の句を見に行きました。お三方の感想も聞きたいので細かくは言いませんが、私は予想以上に楽しめた作品でして、後編の下の句は4月29日公開初日に臨みたいという今から気持ち高まってます。と同時にふと思ったのが、前編がこんなに楽しかったけど後編は大丈夫かという不安ということで、映画の前後編2部構成公開ってどうよ問題について皆さんからご意見聞きたく、まこちりさんのコーナーのお題としていかがでしょうか。
うん、
個人的には前後編と2回劇場に足を運んで見てよかった大正解と満足したことってないかも、
うん、
ということで、
うん、
2部構成に分けての上映に賛成反対ですか、
うん、
今まで見た2部構成の作品でおすすめはを知りたいです。
なるほど、
なるほど。
越尾さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ま
あそうですよね、これまあ邦画にありがちな問題という
、そうですよね、
前後編に分けてっていうね。
でも前後編の映画って見たことあるかなって考えたらないかも、もしかしたら。
あー、そうですか。
でも本当によくありますよね。
うん、
ありますよ、
めっちゃある。
ちはやぶるも原作があるんですか、うん、漫画とかですか。
漫画です。
漫画、
はい、
やっぱり漫画の尺を映画にね、映画化しようと思うとどうしてもかなりの、
まあ漫画原作によくあるパターンではありますよね、
うん、
前後編に分かれるというのは、
うんうん、でも最近多いですよね。
多いですね、
うんうん。
まあ、これは以前の僕のコーナーでもね、
はい、
進撃の巨人を取り上げた時に話をしましたけれども、まあ、2部に分けることで、まあ、制作費が増えたりとかいうような、
はい、
まあ、そういう懐事情の問題もあるようですけどね、
うんうん、前後編っていうくくりですね、パート1パート2とかじゃなくて、パート1っていうか、例えば1がヒットしたから2作るとか、そういうことじゃなくて、
そうじゃなくてですね、1つの作品が前編と後編に分かれてるものっていう、うん、だからまあ必然的に邦画に、まあ、偏っちゃうかなという気はしますよね。まあ海外でいうとキルビルぐらいかな、思いつくのはっていう。
ハリーポッターとかもありましたよね。
あ、死の最後ね、最後
でね、
うんうんうん、とかですよね。まあそういったものが、賛成か反対か、
うん、
なるほど、
うん、
ちょっと討論コーナーみたいにね
真剣中
ちょっとじゃあこれを採用ということで、
はい、
ね、
もう一度お願いします。じゃあどういうお題でいきますか。
はい、はい、映画の前後編かっこ2部構成公開って同様問題ということでね、
はい、
はい、募集したいと思います。
まず2部構成に分けることが、2部に分けて上映するのを賛成か反対か、
うん、
はい、
ということでまず一つですかね、はい、
で聞いて
その理由ですよね。
そうですね、うん、とその理由を添えて、うん、メールをください、うん、あと、はい、どうせならね、うん、今まで見た二部構成の作品でおすすめの作品とかがあれば、
うん、あればね、
ね、ぜひこの機会に教えていただきたいなと思ってます。
そうですね、まあ、メインの質問としては二部構成に分けての上映賛成か反対かと、
うん、
その理由をまず書いていただくこと、はい、でもしあればおすすめがあればおすすめを書いていただくと、
はい、
いうことですかね。
で、はい、募集いたします。
はい、越尾さんありがとうございます。
ありがとうございます。
映画の楽しみ方は自由だではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからでも構いませんし、 SNS からでも構いません。皆様のメッセージお待ちしております。
以上、映画の楽しみ方は自由だでした。